ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、最高監査機関がパンデミックリスク改善の取り組みをサポート。ジョコビ、世界バコフィル19から解放されるために戦っている。最初のニュースです。最高監査機関のアゴンファマンサンプールな会長、5月14日木曜日の午後、ジャカルタのムルティカ宮殿でジョコビ・ロロレトリオに2019年の第二学期試験結果の概要を伝えました。この機会に大統領はスリムリアリ財務省と国務長官プラチクノを伴ってコフィル状況パラミックに直面しているリスク軽減に関連する問題について議論しました。アゴンファーム会長は、最後監査機関はパンデミックリスクを軽減するための政府の取り組みを支援することを約束すると語りました。彼によると、最高監査機関はパンデミックに直面している状況で国の財政の管理に関する研究を行うでしょうということです。大統領は財務大臣と国家官房長官が同行し、会長に生産的な議論が行われ、私たちは大統領に最高監査機関がコフィル状況のパンデミック及びコフィル状況後のリスク軽減に対処するための政府の取り組みをサポートすることに同意したと伝えました。最高監査機関はコフィル状況に直面した場合の国家財政の管理の調査結果を提示します。これにはリスクとコフィル状況後のリスクを軽減及び軽減する方法が含まれています。一方、アゴンファーマン会長は、第二学期試験結果の概要は71の中央政府の試験レポートと367の地方政府の試験レポートで合成る488試験レポートの結果であると述べました。これには外債契約の財務諸表の調査結果に関する1プラス1のレポートが含まれ、そこにはさまざまなことが盛り込まれており、約3件のテーマ別業績監査が行われています。また現在の国家財政の管理に関連する特定の目的やその他の事項について調査を説明しています。アグンファーマン会長は、2019年の第二学期試験結果の概要で、ミピカは5480の問題を含む4094の発見を発見しました。問題の合計 18% の内部裁判所出務の静寂性に起因し、31% は法規の違反、51% は非効率性に関連しています。ジョコ・ウィドド大統領は、世界はコフィド19パンデミックから解放されるのに苦労していると述べました。これは5月14日木曜日にジャカルタのムルティカ宮殿で開催された国際と人類の祈りと題された祈祷に仮想イベントで、ジョコ・ウィドド大統領は、多くは入院しており、多くは独立した隔離を行っていて、多くは死亡していたが、多くは癒されていたとも述べました。従って彼は健康を維持し、マスクを使用するための規律を守り、 ふるさとに戻るなど、規律を保つために人々を招待しました。全国祈祷プログラムには、副大統領マルフ・アミンと宗教大臣トゥワクル・ラジが出席しました。また、インドネシアの宗教監視導者、コライシュ・シハブ、教授、ロニ・マンダ牧師、イグナティウス・スハリウス・キッキョ、アイラ・ペンダン・ダメイド、スリパン・ナバル・マハテラ、ブリタン・ウィッド・ボボも出席されました。世界保健機関または WHO の緊急部長であるマイク・ライアン博士は、COVID-19 を引き起こす SARS-CoV-2 にコロナウイルスが5でワクチンが接種されたとしてもう消えることはないと警告しました。ライアン博士によると、5月14日木曜日、サイエンスアレットが報告したように、5でCOVID-19に対するワクチンがあったとしても、それらウイルスを制御するように機能するでしょう。地球の表面からウイルスを排除するためではありません。5月14日木曜日までに世界中で430万人以上が新型コロナウイルスに感染しました。記録された症例のうち約30万人がCOVID-19による死亡しました。日本は北米と中国に次ぐ世界で第3位の工業市場として今週末に映画館を再開する予定です。以前は日本のすべての映画館ネットワークがCOVID-19パンデミックのため一時的に閉鎖されていました。5月14日木曜日、デッドラインによると、国内最大の映画ネットワークである東宝シネマスは、5月15日金曜日に10の映画館を再開することを確認しました。またこれらの10の場所のうち、東京は県庁の終わりに再開する東宝映画館に含まれていません。東宝はウイルスの症状を持っている人を禁止あい、または訪問時に気分が悪いはあい、スタッフに連絡するなど、ウイルスの拡散を防ぎための対策を実施しています。東宝はまた、すべての従業員にマスクと手袋を着用し、物理的な接触を避けるために、自動券売機を着用し、定期的に手を洗い、換気を高め、距離を確保するために各座席の間に空席を置いておくように求めました。アメリカ海軍は木曜日、中国政府との緊張の中で、台湾の指導者、スアイ・ウィング・ユエンの就任の1週間前に、台湾海峡でミサイルを装備した軍艦に警告していると述べました。公式のソーシャルネットワークに記載されて声明の中で、米国太平洋艦隊は USS マキャンベル艦が5月14日水曜日に台湾本島と中国を隔てる海域を通過したと述べました。台湾国防省は船は通常の任務で南に航行したと述べました。台湾のその領土の一部として認識する中国と米国の関係は、ドナルド・トランプ大統領の政権が台湾への支持を示した後、例えば武器の販売を増やすことにより悪化しました。現在のCOVID-19パンデミックに関連する一件の違いは、両国間の関係を悪化させます。米国と中国の両方は、中国の空軍訓練とアメリカの船の航行を含む航行数ヶ月で、台湾周辺の軍事活動を増やしてきました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はロックダウン緩和の人連磨についてお伝えします。コフィルの大流行りに見舞われた19カ国でいくつかの交流事項があり、ロックダウンポリシーを緩和することが決定されました。農業及び産業部門は復活し始めていますが、他のいくつかの部門はまだ自由に空いていません。新しいコロナ被害者の数はまだ残っていますが、ロックダウン緩和措置が取られました。5月12日火曜日の自国での封鎖を解除したロシアのウラジミル・プーチン大統領のように、 ロシアはまだコフィル直球事件で急激な増加を経験しているにもかかわらず、この措置は取られました。プーチンによれば、ロシアが取ったコフィル直球に関連するすべての行動は、国を伝染病と戦う次のステップへと進めることを可能にしました。つまり徐々にロックダウン緩和を開始します。イギリス政府も同じことをすることを決め、過去7週間行われていたロックダウンを緩め始めました。5月10日から個人など在宅勤務ができなくなった人も再就職できます。一方、マレーシアで報告されたコロナウイルス、コフィル19の陽性治療率は 60% 以上に達しました。高い回復率はまたマレーシア政府に封鎖を緩めることを決定させました。マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は5月中旬に観光手続きの厳格な運用基準を設定し続けながら、大部分の企業部門が再び活動することを許可されることを語りました。最後の数日間、米国ではトランプ大統領はコロナウイルスの発生以降急落したアメリカの経済活動を刺激するためにロックダウンの緩和を開始するよう州に署令しています。しかし、米国政府の旅行の専門家である医療顧問であるアンソニー・フォーチは、封鎖の緩和は実際にアメリカをより悪い状況とより多くの犠牲者に導くだろうと言いました。国内の経済状況を維持するためにロックダウンの緩和することが彼らの国々の主な選択になっています。しかし、結果とリスクは非常に高くです。つまり、感染したコフィル19の数が増える可能性があります。確かに簡単な選択ではありません。しかし、それが終わった時に確認することができないコフィル19パンデミックの経済的影響から解放されるようにステップと決定は取られなければなりません。あとはロックダウンを緩和するための規律を持ってヘルスプロトコルを実行するだけです。そのため、この傾向回復の打力によってコフィル状況スプレードが急増することはありません。コメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月15日にマハジャヤ連隊の日のことから始めます。第5地方軍ジャヤの司令官ウマル・ウィラハディ・クスマ大佐は、ジャカルタ首都圏と周辺地域の将軍の統治者として、マハジャヤ連隊の設立の承認について、1962年5月15日の62号の判決を発行しました。この連隊の発足は1962年5月20日に陸軍スタッフの参謀長アブドゥル・ハリス・ナスティオン将軍によって行われました。ジャカルタ首都圏と周辺地域の学生連隊を、またはメンワを意味するマハジャヤ連隊は、国を守るための多数の市民権の一つです。メンワは世界の 人民防衛と安全保障システムの具体化として大学で生まれました。メンワは国を守るために呼ばれたと感じる学生からなりました。マハジャヤ連隊のシニアスヘイディ氏によると、マハジャヤ連隊はインドネシアで最初の学生連隊でした。次は、沖縄は日本の元に戻ったことについてです。日本でアメリカによって支配されていた連合軍の占領の間、アメリカは沖縄島とボニン島にその力を置き、島の命令を引き継ぎました。1952年に日本が連合国から主権を取り戻すまで、沖縄はアメリカの占領下にありました。アメリカは沖縄の唯一の支配者になろうとしました。日本の経済と政治の発展に伴い、沖縄問題はついにこの国の両首脳の間での議論の主要トピックとなりました。1987年11月、佐藤栄作首相とリンドン・ B ・ジョンソン大統領は3年間の沖縄を日本に戻すことに同意しました。そして1972年5月15日に沖縄は正式に日本に戻りました。最後は、ジェシカ・ワッツンは世界中の旅を終えたことについてです。2009年10月18日に、クイーンズランド州ブリスベンの北、ブデリムのジェシカ・ワッツンがシドニーから出発しました。当時に17歳でもなかった女性は、世界中を旅するには若すぎて経験の浅いと考えられていました。ワッツンは彼女の航海技能を証明しました。オーストラリアの少女は南太平洋を通って南アメリカのケープホーンまで航海し、次に大西洋を南アフリカまで航海しました。彼女はインド洋を渡り、南オーストラリアを航海しました。海上で7ヶ月後、ジェシカ・ワッツンは、ついに2010年5月15日に彼女の世界ツアーを終えました。ジェシカ・ワッツンは、最年少者になって、そして、彼女は、一人で世界中を後悔しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。Thank you.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は COVID-19 流行が回復プログラムを準備しているについてお伝えします。インドネシアの副大統領マルフ・アミンは2020年に政府が開発の焦点の回路権限となった COVID-19 の流行が政府は回復のためにいくつかの開発プログラムを準備したと述べました。マルフ・アミン氏によると COVID-19 パンデミックの影響を長期的に受けたセクターとして回復プログラムは経済セクターを強調します。マルフ・アミン氏はパンデミックの影響を深刻に受けたセクター、例えば大企業とマイクロスモールビジネスの両方を含むビジネスグループに圧力がかかるだろうと述べました。さらに COVID-19 のパンデミックは 40% に達すると予測されている貧しい人々の増加にも影響を与えることを考慮して、貧しい人々は政府の注意も受けるです。政府はインドネシアの貧しいコミュニティの数を減らすために、彼らの生計と再エンパワーメントを果たすための努力をしなければなりません。またスリムリアン・インドラワデザイム省は COVID-19 パンデミックの経済への影響に対する政府の対応において政府は国家経済回復プログラムを直ちに実現すると述べました。税務省150兆ルピアの国家経済回復プログラムの予算を立てました。この規則は冬の金融政策及び COVID-19 パンデミックの取り扱いに関する金融システムの安定性に関する2020年法律第1号に代わる政府規制の第11条に含まれています。国家経済回復は現在衰退しているビジネスの世界を保護するための政府の焦点です。特に大規模な社会的制限による経済活動の低下の影響を実際に感じている零細、中小企業のためです。スリムリアニによると、最も影響を感じたのは中小企業でした。したがって債務救済と補助金付近の利息があります。焦点は運転資本の必要性です。現在政府は中小企業の継続性に必要な運転資金の量をまだ検討中です。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は北スラウェシ州マナドのお美しい自然島をご紹介します。 シラデン島は北スラウェシ州マナドのブナケン国立公園内の島の一つです。シラデン島はブナケン島の東側または、マナド市内中心部から約 1.5キロメートルの場所にあり、モーターボートで 約45分でアクセスできます。自然の風景、水中の世界の美しさ、新鮮な海の風、
人のサイジュリの音、ビーチの典型的な日差しを調和させることは、シラレンとレノを中継愛をするための準備です。この島はマナドの町で休暇に最適な場所の一つであるマナド・ドゥアの島からそれほど遠くにはありません。白い砂浜と海と珊瑚礁に囲まれ、多様な海洋生物層があります。自然の魅力の団結は非常に美しい海洋公園を作成するために、パターンと色のさまざまな形を作ります。白い砂浜はこの小さな島を支配しています。プロのダイバーに非常に好まれているダイビング場所であることに加えて、シラデントはまたこの場所を訪れることになる人にとって便利なシュノーケリングスポットの一つです。この島はウォッタチュリチウムとマリンチュリチウムのための場所です。この場所ではガラスのドカッタマランの周りをボードで走ったり、スノーケリング、ダイビング、水中写真を楽しんだり、ビーチで遊んだり、日光浴を楽しんだりすることができます。この場所は自然で穏やかな環境を望む観光客に最適です。シラレントの海中生態系の美しさはとても素晴らしいです。美しさはとりわけ珊瑚礁の魅力と色とりどりの海洋生物種の多様性によって注目されています。この島には2つの理想的なダイビングスポットがあり、そのうちの1つは基本深度が20メートルから50メートルの間にあるシラデンです。それから北シラデン、そして北シラデンの場所の位置と状態はシラデンとそれほど変わりません。鏡のようなボート、カッタラマンを使うとカラフルな魚と珊瑚礁を見ることができます。この島の波はそれほど大きくないので泳いでも安全です。その美しい海の観光に加えて、ビーチの緑豊かな木々の霊は興味深く美しい場所の一つであり、この島にいるときにクールな雰囲気を提供します。この島からは西側にある古いブナ県トオとマナドとの景色がはっきりと見えます。どちらの島も道抜きで見るのがとても美しいです。夕日を眺めるのに最もクールで最も美しい場所は、海に突き出た木製の橋の上です。この橋は古典的に見え、その下には傾いた行船が並んでいます。シラデン桟橋からスロウェシーとの最北端の土地がはっきりと見えます。それは完璧な旧日は 完璧な終わらなければならないということができます。リスナーの皆さん、これでプソナ N ネーションを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するに全て説明します。テクノロジー技業、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーは、ドローン別の飛行タクシーを開発しました。フロックスは、バントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは、最大200キログラムの CGD 2人を囲むことができますが、1回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また、海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーは、ドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する1500このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者91カ国から20万5000人の海外から7万社が参加し約560万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀な人々で構成されています。このタクシードローンの開発を開始する前に、フロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は、後で貨物や物品、軍事上の荷主、およびで道路でアクセスすることが、困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。また、このエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の民力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。特異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌、アップセにあります。この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫で、 ドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去窓配りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は BOI Indonesia、 メールは boi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。